お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書31章18節、32章2節から32節と33章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書31章の学びをしていますが、16節。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は、地下の国で慰められた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせた時と書かれていますが、パロを象徴していた木は切り倒され、パロは黄泉であるシェオルに行ってしまうのです。18節。エデンの木のうち、その栄えと偉大さであなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパロとそのすべての大軍のことである。神である主の御告げ。パロがシェオルに行ったとき、殺された他の支配者たちもそこにいることがわかります。彼は他のことも発見しました。死後の世界は、民主主義であるということです。今日私たちは人種的無差別待遇のことについて多くの話をします。金持ちと貧乏人、黒人と白人、男性と女性、社会的な階級の上の方にいる人たちと一番下にいる人たちの差別待遇を廃止するのに死ほど良いものはありません。死は彼らの遺体が同じレベルで墓に入れられるというだけでなく、彼らの霊も同じレベルにします。おそらくある人々にとってとてもびっくりすることの一つは、彼らは動物のように死ぬのではないということに気づくことです。ある無神論者が私に次のように言いました。人間が死ぬときには、犬が死ぬのと同じですよ。ただ単に存在しなくなるだけです。死後の命などはありません。まあこの人は自分がシオルに引っ越したとき、誰がそこにいるかに気づいてびっくりするはずです。死後の命や裁きが来るということを信じなかったかなり多くの人たちの一団がそこにいることになるのですと、マギー博士は強調しています。そこでは彼らはみんな同等です。これこそ完全な無差別待遇の廃止です。このすべての人たちの霊は主イエスを信じなかったのでそこにいます。彼らが罪人だからではなく、キリストを自分の救い主として受け入れなかったからです。キリストを拒否した罪が彼らをシェオルに、そして最終的に大きな白い御座の裁きと火の池に連れて行くのです。主イエスは次のように言われたときに、このことをはっきりと示されました。ヨハネ16章の9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。キリストをあなたの救い主として信じないことはなんと恐ろしいことでしょうか。聖書のこの箇所は全く新しい領域を開きます。これを聖書の中のダンテの地獄編と呼んだ人がいます。 確かにその通りです。失われたものは確かに一定の場所に行きます。主イエスはその場所を苦しみの場所、失われたものが裁きを待つ場所と呼ばれました。ある人は、確かに自分は神様の御前に立つだろうが、そこで物事を清算すればよい。だって自分はかなり良い人間だったから、というかもしれません。でも彼らが自分たちのために十字架につけられたお方の御前に立つとき、自分たちのちっぽけな働きなど無に等しいことに気づくのです。彼らは自分たちは神様を受け入れる容量のない堕落した性質を持っており、神様に全く何の興味も持っていないことに気づくのです。神様はシェオル以外、どこに彼らを入れることができるというのでしょうか。神様に反抗している人物を神様はご自分と一緒に天国に連れて行かれるはずはありません。さてエゼキエル書32章の学びに入りますが、32章でも哀歌は続きます。エゼキエル書32章の2節、人の子よ、エジプトのパロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。諸国の民の若い獅子よ、あなたは海の中のワニのようだとありますが、エジプト人たちは獅子もワニも礼拝しました。また川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせたと書かれていますが、ご覧のように、この時代に環境問題があったのです。パロはその川の水を濁らせていました。三節。神である主はこうおせられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。神である主はこうおせられる。あなたの上に私の網を打ちかけ、とは、ちょうど魚を取るためにナイル川に網を打ちかけるようにして、私はあなたを捕まえる。ナイル川の怪物、ワニよ、というわけです。これは神様が、私はあなたを引っ張り出し、あなたが宮廷に住むことがないような場所に移す。あなたは自分の家来たちと同じ水準に立つのだと言っておられるようなものです。11節。誠に神である主はこうおせられる。バビロンの王の剣が、あなたに下る。バビロンの王がエジプトを取るのです。18節から19節、人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け、その民と強国の民の娘たちと穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下って行って、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。さて、パロは他の支配者たちもシオルにいることに気づきます。エゼキエル書32章の22節。その墓の周りには、アッシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。パロはアッシリアの他にも誰かを見つけます。24節。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けていないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。 それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいると書かれていますが、ご覧のように遺体は墓に入れられましたが、彼らは見たことのない世界、別の場所であるシオルに行ったのです。主イエスはこの場所を失われた者たちのための苦しみの場所と呼ばれました。救われた者たちは主がアブラハムの懐と呼ばれた領域にいます。そして後に十字架上で悔い改めた強盗に放たれた時、主はこの場所をパラダイスと呼ばれました。次にパロはシオルで他の人々も見つけます。26節。そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。そしてエドムもそこにいます。29節。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に、割礼を受けていない者たち、および穴に下る者たちと共に横たわる。32節。私が生ける者の地に恐怖を与えたのだ。パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げ。エゼキエルは、シェウルと呼ばれる、まだ見ぬ世界を垣間見せてくれるだけです。私たちはこの場所の束の間の風景を見るだけだ、ということを忘れないでください。言い換えれば、この箇所の上に、神学を打ち立てることはできないということです。なぜなら私たちの経験はまだ見ぬ世界をちょっと覗いただけのことだからです。確かに神様は死後の世界について私たちにほんのちょっとしかお見せになるつもりはないのです。さて、エゼキエル書33章の学びに入りますが、33章はこの書の最後の主要な区分の始まりです。33章から48章には、主の御栄光と来たるべき千年王国が書かれています。32章でイスラエルの周りの諸国に関する予告は終わり、これらの諸国のうちのいくつかはイスラエルに隣接していました。イスラエル人たちは彼らととても密接な関係にありました。実際彼らは血がつながっていたのです。これらの予言はエルサレムの崩壊の前に与えられました。今私たちはこの予言書の第2の部分、エルサレム崩壊後のエゼキエルの予言が書かれている部分にやってきました。エゼキエルはもう一度エルサレムに語りかけ、イスラエルの血が彼の主題ですが、彼のメッセージは前とは違います。25章まではすべてがエルサレムの崩壊を指し示していました。それからエルサレムは彼が予告した通りに破壊されました。そして今彼は主の御栄光がこの地上で再び見られるようになる、来たるべき千年王国の将来を望み見ます。そのせいでここはとても興味深い区分になります。エゼキエルの任命が新たにされるだけでなく、ここまで彼がよくやったという事実のゆえに彼は褒められます。この時から彼は捕囚の人々に彼らが将来の期待のうちに生きるべきであることを語ります。以前は彼らの罪のゆえに、この捕囚の人々には希望はありませんでした。でも将来にエゼキエルはイスラエルの子らのための希望を見ています。今日信者たちにも希望があります。その希望は哲学ではありません。 この希望は神様の御言葉と神様が将来何が起こるかと言われたことにかかっています。これが今の時代の神様の子供の指針です。千年王国に向かって進んでいるイスラエルと同じ希望ではありません。私たちは新しいエルサレムに向かって進んでいるのです。信者としての私たちのすぐに近い将来にこのことが待っているのです。エゼキエル書33章の一節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルは私たちに自分の理論や考えではなく、彼はあくまでも主の御言葉を語っているのだということを常に思い起こさせたいのです。二節。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。神様はエゼキエルのミニストリーの始めに、彼に与えた任命に戻られます。神様は彼を町の見張り人になぞらえられます。この時代、重要な町々のほとんどが城壁に守られていました。権威者たちは暗闇の時間の間、城壁の上から侵略者たちを見張るために見張り人を定めました。エゼキエルは神様に選ばれた見張り人で、敵であるバビロンが来ていたことを人々に警告していました。6節。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。さて、人々は自分たちの罪のために裁かれるのですが、もし見張り人が彼らに警告を与えないのなら、見張り人は責任を問われました。エゼキエルは彼らに警告をしました。しかし、偽預言者たちはしませんでした。7節。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。エゼキエルはこの任命を全うしました。8節。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。見張り人の責任は悪者に対してお前たちは裁かれるよと警告することです。人々は彼に耳を傾けることはありませんが、エゼキエルは誠実に警告を与えていました。警告を知らせることだけが見張り人が責任を果たす方法でした。今日神様の御言葉を教えている人は結果を得ることを要求されてはいません。多くの人たちが結果を出せる伝道者を呼びましょうなどという言い方をしますが、集会で人々を決心させ前に出させることは一番重要なことではないのです。牧師が人々に神様の御言葉を伝えるということが一番重要なことなのです。礼拝の後にその人たちが警告を受けたかどうかが私たちの関心事でなければなりません。もし警告を受けなかったのなら話した人の責任が問われます。その人は自分の務めをおろそかにしたことを神様に申し開きをしなければならなくなります。11節。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。 イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。この説を見ると、神様が裁きをしたいと思ってはおられないことは明らかです。イザヤは、裁きは神様の不思議な働きであると言っています。神様は彼らを救いたいと思っておられるのです。そして彼らにご自分に立ち返り、命を受けるようにと促しておられるのです。17節。あなたの民の者たちは、主の態度は公正でないと言っている。しかし彼らの態度こそ公正でない。イスラエルの子らにはもう一つの不平がありました。彼らは神様の裁きは公正ではないと言っていたのです。神様はすべての人を同じように裁かれるが、捕囚の民の中には正しい人たちもいたのではないかというのです。18節。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり不正をするなら彼はそのために死ぬ。この説は救われた者が救いを失うことを語っているのではありません。神様はご自分の子供たちの一人一人が罪に陥ったなら神様は彼を裁かれると言っておられるのです。パウロが第一コリント人への手紙11章31節で言っているのと全く同じことです。そこにはこのように書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。そして神様は死に至る罪があるとヨハネを通して言っておられます。第一ヨハネ5章の16節。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。彼は神様の子供についての話をしているのです。パウロはどのような種類の死について話しているのでしょうか。彼は肉体の死について話しているのです。幾人かのクリスチャンたちは肉体的な死によって自分たちの罪を裁かれます。多くの人たちが時が経っても神様の懲らしめを理解しないのは驚くべきことです。19節。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。たとえ悪者であっても、もし彼が神様に立ち返るなら、神様は彼をお救いになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパロの堕落に対する哀歌というテーマで、エゼキエル書31章18節、32章、そして33章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。